君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
義歌隊は工学部だけの大学ですが、法律を学ぶ講義があります。技術者は法律の知識を持つ必要があるというのです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌大生が受けている知的財産法の先生、蔡万里先生を訪ねます。
蔡先生は中国からいらっしゃった。
はい、そうですね。私あの中国出身で、2010年から日本に来ました。
はい、
中国の大学院あの修了した時に、はい、やっぱり日本の文部省からそういう博士課程の国費留学そういうチャンスがありますよって先生に言われて、悩んだ末にやっぱりいた方がいいなと思いました。
日本の印象はどうですか？中国で聞いてた時と違います。
そうですね、やっぱり、まあ、日本へ来てから良かったと思いました。今まで中国に行った時に、まあ、いろんな日本のどういう国かやっぱりテレビとかあの新聞から聞いたんだけども、やっぱり実際自分の目で見た日本と聞いた日本とは全然違う国と思いました。
もっとどんな国だと思ってました？
そうですね、やっぱり中国でですね、やっぱりあの戦争の話しか、ないなので、やっぱり日本に来てからやっぱりそれとは違います。やっぱりあの技術 の、あの進歩の国というか、社会すごくあの発展してきた国と思います。
やっぱ暗いね、戦争の昔の話とかをね、僕らも勉強していかなきゃいけないですし
来て よかったと思いました。
僕はあの中国には行ったことないですけれども、はい、食べ物が美味しいんだろうなっていうふうに思ってますけど。
そうですね、中国中華料理ですね、あの、うん、まあ、美味しいんだけども、やっぱり油が多いだから体にそんなに良くはない
あ、まあ、美味しいものは体に悪いこともありますね
そうか
という、蔡先生は去年から義歌大で講義をしてらっしゃる。
そうですね、私義歌大着任するのはあの2015年の10月なんですけども、実際に講義やったのはあの去年の4月からです。
どんな講義をやってるんですか？
あの私今やってる講義は、法学分野ですね、あの民法と、そういう法学、それからあの知的財産、国際知的財産法、それから技術の標準とあの知的財産戦略というようなあの講義をやってます。
義歌大は工学部の大学ですけれども、法律の講義をしているんですね。
そうですね、あの義歌大、そうですね、あの単純な工科大学なんですけども、去年の4月からですね、総合教育委員というところで、初めて正式に、法律の講義を設けました。
法律っていうと民法とか刑法とかいろいろありますね。
いろいろありますけれども、やっぱり義歌大基本はあの知的財産法を中心に、やれます。
知的財産法。
そうですね、知的財産法、
著作権とか。
そうですね、というのはあのやっぱり理系の技術者にとってはやっぱり特許を中心として、周りは商標とか、著作権とか遺書とか、そういうような分野も含んでいます。
あ、そういうのが義歌大生には必要だろうということなんですか？
そうですね、義歌大生立系工学部の出身の学生なんですけども、やっぱり今ですねの時代、技術だけあの、まあ、身につければ済むそういう時代ではなく、今の時代ですね、新型のそういう 知的財産権侵害とか、特にインターネットの普及に伴って、うん、著作権侵害とか、あのインターネット上の特許権侵害とか、あと技術の漏洩とか、いろんな保護、知的財産に関する保護ですね、問題や問題ですね、あの深刻になってき、うん、ています。特に科学部の学生に対して、知的財産というのは、保護、やっぱりに対する管理の保護の意識というのは、だんだんに重要になってきてます。
技術者だからといって、技術を持ってれば、物を作ってればいいという時代ではない。
そうですね、今はそういう時代も終わりました、
はい、なので将来そうやって技術者としていろいろ研究をしていく技科大生たちには知っといてほしいことなんですね。
そうですね、研究者とか技術の創作者にとってですね、まず学生時代ですね、そういう特許をはじめとする知的財産に関する法律の知識、基本知識ですね、してもらいたいという気持ちですね。
じゃあ先生は学生時代からそういった法律の勉強をしてきた先生なんですか？
私実は僕自分の出身は工学部です。
あ、蔡先生も工学部の出身？
そうですね、私大学4年間は電子工学という学部で勉強してきました。
法律の勉強はその後ですか？
そうですね、大学卒業してから、初めて、僕も法律を勉強してきました。大学院でですね、大学院3年間。
大学院は工学ではなくて法律の勉強に進んだんですね。
そうですね、私大学の時ですね、北京にある、北方工業大学というところで、はい、4年間そういう技術を勉強してきたんだけども、大学院ですね、中国 の北京にある清華大学というところで、はい、ロースクールで3年間、当時ですね、民法と知的財産法を中心に勉強研究してきました。
あまりそういうコースっていうのはないですよね。
そうですね、そういう普通なコースではないですね。そうですね、自分の道だから、大学卒業した後ですね、やっぱり自分はどこの道に向かうかよく考えてきました。
じゃあこれからはそういった法律の知識も工学には大事だろうと思って、大学院は法律？
そうですね、法律というのはですね、社会人にとって誰にとっても一番大事ではないかと思いました。理系か文系か、全ての人間にとってはまず法律は一番大事と思います。
じゃあ工学部を勉強した人が法律を勉強することは一番よく知っている先生ですね。
いや、分からないんだけども、そうですね、やっぱり自分の経験を生かして、今ですね、学生さんに教えることができるではないかというふうに思います。
はい、去年から技科大でこう講義を持っているそうなんですけれども、どんなことを心得て講義を進めているんですか？
私自分の経験も影響してですね、今工学部生ですね、への知的財産教育について、私ですね、そういう心得、3つあります。
3つ、
はい、はい、というのはまず1つ目ですね、工学部生の学生さんに対してですね、まず基礎の基本の権利法の知識をの強化ですね、を通じて、学生さんですね、権利の保護意識と能力を高めるというような心得です。
まず意識を持ってもらわないといけないということですか？
そうですね、やっぱり工学部の学生だからね、法学部生とは違って、もし法学部の場合ですね、学部3年生、から知財を勉強し始めて、というのは学部1年生2年生の時にすでにですね、そういう基礎 の法律、例えば民法、法学、刑法ですね、すでに勉強してきただから、そういうすでに知的財産を勉強する前にすでにそういう権利保護意識備わっていった、それに対して工学部の学生さんですね、初めて3年生、大学3年生初めて知的財産法を勉強して、やっぱり基礎のそういう権利というのはどういうものか、義務と権利どういうものかに対してもまだ分かってないというところ で、やっぱり基礎の権利から教えないと、やっぱりなかなかいきなり知的財産法ですね、どういうものかちょっと理解しがたいというところもあります。
じゃあそこをおろそかにしないように、ちゃんと基礎から教えようと心がけているわけですね。
そうですね、 工学部生ですね、うん、そういう基礎の、法律の勉強の経験ないし、うん、基礎のそういう法の法に対する理解もそんなに十分とは言えない、そういう現状からですね、うん、やっぱり知的財産法をそういう教える前に、まずそういう基礎の権利とか義務とかどういうものか教えなければいけないというふうに思います。
そういったことも最初の方で教えて、
そうですね、そういう意識を強調するというようなことを大事かというふうに思います、
はいはい、それをみんなに持ってもらったところで知的財産法というのを覚えてもらうわけですね。
はい、そうですね、これはまずその一つ の, ステップですね、うん、それからですね、
はい、
やっぱり知的財産法ですね、やっぱり他の法律との大きな違うところですね、うん、やっぱり実用性が高いですね、やっぱり知的財産法を勉強することによって、技術者にとって何かですね、利点があるか、うん、というところを考えなきゃいけないですね。
それが2つ目。
そうですね、それは2つ目というのは、ね、学生さんですね、そういう特許の明細書ですね、明細書作成の演習などに通じてですね、
はい、
学生さんですね、そういう権利の取得、そういう意識と能力を高めようというような心得です。
お、はい、さっきは基礎権利法知識の強化でしたけれども、
はい、
今度は権利取得意識と能力を高める。
そうですね、そういう法律を勉強するからによってですね、うん、いかに、そういう自分の研究してきた技術ですね、そういう権利として習得する。
ただこれは自分が考えたものだよって思ってるだけではダメで、権利を取得しないといけない。
そうですね、特にそういう特許という知的財産の特徴ですね、
うん、
例えば明細書のような書類ですね、特許に出願して、うん、登録してもらって初めて権利としてが成立する。登録しないと権利は成立しない、
うん、特許庁とかたまに聞いたことがありますけれども、そういったところに申請するわけですか。
そうですね、そういう特許庁にそういう特許の出願ですね、うん、書類を出して特許庁の審査ですねを経て、うん、権利が成立できるかどうかですね、
はい、
審査してもらって、そういう手続きがあります。
その書類が特許明細書。
そうですね、特許明細書と言います。特許明細書というふうな言い方なんですけども、うん、実際にですね、この中に例えば特許請求の範囲とか明細書とか図面とかいろんな書類がありますけれども、合わせてですね、特許明細書というふうに、言う場合もあります。
実際にこう社会企業に出た時に用意するような書類を書く勉強をするんですか。
そうですね、実際にこういう書く作業ですね、うん、弁理士さんの
弁理士、
そうですね、弁理士さんの仕事なんですけども、
はい、
やっぱり技術者にとってもそういういかに自分の技術を権利化するということですね、つまりそういう明細書の書き方ですね、
うん、
自分弁理士じゃないですけども、うん、基礎知識ですねしておくということですね、やっぱり大事ではないかというふうに思います。
弁理士にお任せはするんだけれども、やっぱりお任せする方も知っておくことっていうのは大事でしょうかね。
そうですね、弁理士さんとのそういうコミュニケーション、
もう全然わかんないとコミュニケーションできない。
そうですね、
弁理士さんも困っちゃいますもんね。
そうですね、そういう側面もあります、はい、
実際に企業に出たら弁理士さんに依頼するんだろうけれども、研究者技術者も特許明細書について知識を持っておくっていうのは大事。
その通りですね、はい、
そのために、まあ、ちょっとそういった特許明細書を作る知識を得る授業もやってらっしゃるわけですね。
そうですね、実際に今年、まあ、これはですね、これからの話なんですけども、うん、知的財産法、やっぱり限られた時間の中で、うん、どういうふうに基礎 の, 法律条文も教えなきゃいけないですね、
うん、
あとそういう明細書の作成、どれぐらいの時間をとって学生にそういう演習してもらうか、まあ、今考え中なんですけども、やっぱりこれからですね、もっとそういうような実務的なそういう知識ですね、
うん、
学生に身につけてもらいたいという、うん、考えです。
はい、2つ目が特許明細書の作成の演習で、はい、権利取得意識と能力を高めているということですね。
はい、そうですね、
はい、3つありますっていう話ですが3つ目は何ですか。
そうですね、もう最後です、もう1つというのはですね、 かに習得したとしても、
はい、
かにですね、最後いかに活用するという話ですね。
活用、
そうですね、つまり、やっぱり例えばライセンス契約とか、うん、技術移転等ですねに関する問題、特に技術者にとって大事な問題と思うんですけども、かに活用の意識と能力ですね、うん、いかに高めようとすることは、私は考えなきゃいけない課題と思います。
権利を持っておいて自分のこう権利を守るだけじゃなくて、それを活用していく、
そうですね、そういう権利の活用というのはですね、すで、うん、に習得した権利ですね、用いて例えば他の会社に、ライセンスを出して、または会社同士の間にそういうクロスライセンスですね通じて、または国内とか国外とかそういう技術移転などを通じて、
はい、
企業にとってですねそういう収益を上げて、そうい ったそういう収益を用いて、うん、さらに月の研究開発に、使用するですね、うん、そういうことによって、さらに権利また拡大して、事業の展開とか事業の拡大とか、うん、そういうふうにもつながれますね。
特許など取ったときにその特許を自分ところだけで使うんではなくて、他の企業にも使ってもらって、そこで、使ってもらう代わりに報酬を、
そうですね、ライセンス料をもらえて、そうですね、うん、実はなぜそういう特許を保護しなきゃいけないというのは、やっぱりそういう技術権利者自ら自分使うだけじゃなくて、やっぱりそういう技術みんな公開することによってですね、うん、みんな使ってもらって、さらに最後ですね、産業の発達に寄与するということですね、う
ん、ああなるほど、
はい、
で、そこでお金を得ることでさらにこう研究を進める、
そうですね、そういうライセンスを通じて得たそういうお金ですね、収益、うん、さらにですね研究に投入してですね、新たな発明が出てきて、うん、また権利化して、
うん、
権利化してまた活用してライセンスして、うん、また収入を得て、うん、また研究に投入して、それぐるぐる回して、
うん、
企業ですね、はい、市場の拡大とかですね、うん、つながりますね、
はい、人類の幸せにつながるわけですね、
人類の幸せにつながるかどうかわからないけどもとりあえず企業と社会の進歩ですね、
うん、
はい、その面から見てもですね、知的財産法、そういう基礎の法律 の、 知識の習得ですね、やっぱり大事ではないかと、うん、いうふうに思いますね。
なので工学部なんだけれども法律の講義も受けると。
そうですね、工学部なんですけども、うん、やっぱり知的財産に関するそういう法律の習得も大事と思います、
うん、でもやっぱり僕らは、理科大は工学部理系で、法律を勉強するのは文系の学生っていう印象があるの、
ほとんどそうですね、ほとんどそういう印象ですね、まあ、たまに友達と話すときに、
うん、
外科大で教える、外科大で何を教える、法律、外科大も法律を教えるんですか、
うん、
やっぱりあえてすごくびっくりしたんですよね、
うん、
実は私から見れば知的財産という法律ですね、法学部の学生 により、
うん、
工学部生の方がにとってはもっと大事ではないかというふうに思います、
うん、
やっぱり自分守る法律だからね、技術者を守る法律だから、やっぱり技術者をそういう基礎の法律の知識を勉強しないと損失になりますよね、
うん、はい、むしろ工学部の学生に勉強してほしい、
そうですね、その通りですね、
はい、
その通りです、
はい、それを、自分大学生の時には工学を勉強して、で今は法律を教えることになった、蔡先生だからこそ工学部の学生の気持ちが分かるからこその講義ができてるんでしょうね、
そうですね、私の今年、講義始めて1年ばかりですけれども、
うん、
やっぱりこれからですね、だんだんだんだん学生さんの立場に立ってですね、自分の経験も生かして、
うん、
いかに工学部の学生さんにふさわしいそういう教え方をですね、
うん、
これからもずっと考えていきたいというふうに思います、ね、
うん、
はい、
今まで法律に触れてきた文系の学生さんと違う、工学部で突然知的財産法というところからスタートして法律を勉強する学生さんというのは、やっぱり法律を勉強している学生とは違う教え方があるわけです、
やっぱり工学部生ですね、に対してまずですね、法律とは何か、 まずですね、そこから説明しないと、例えば法学部の場合ですね、ほとんど3年生以上の3年生か4年生ですね、基礎 の、 あの民法とかそういう 法理学をですね、勉強してから、まあ、さらにですね、あの知的財産を勉強するというパターンですね。しかし法学部の学生ですね、そういう基礎の民法とかそういう勉強するチャンスなかなかないですね、いきなり知的財産を勉強するですね、そういうことでやっぱり教え方についてちょっと工夫しないと。
なるほど。もちろん世の中の企業の研究者たちはそういった知的財産法に囲まれて研究をしてらっしゃるんでしょうけれども、社会に出てから一生懸命こう企業の方から言われて知的財産法を学んで権利を守れよって言われるよりも、こうやって学生若いうちから勉強しておくっていうのはきっといいことでしょうしね。
そうですね、技術者であったとしても、将来きっとそういう例えば自分の会社ですね、権利が侵害されたら外部の弁護士さん弁理士に依頼するできるんですけども、やっぱり自分自らそういう基礎の法律知識分からないと損失になれますよ。基礎のそういう知識ですね、身につけてもらうと、将来、まあ、弁護士弁理士とのコミュニケーションとか対応をスムーズにいけるというふうに考えています。
はいはい、理科大卒業した学生さんたちが、非常にこう強い研究者になれるように蔡先生が教えてくれているわけですね。先生ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました蔡万里先生の業界用語は
知的財産。知的財産とは、人間の知能的活動によって、生み出された世界物、すなわち、情報であるということですね。知的財産法によって、保護される知的財産は、著作権、特許権、商標権、意匠権とか実用信用権などを含んでおり、民法上の有体財産とは違います。知的財産というのは目に見えない無体財産のことです。
いよいよ今月21日、理科大の図書館がリニューアルオープンします。真面目だったけど若干古めかしかったあの図書館が、明るく行きたくなるスペースに生まれ変わります。ちょうど1年前頃に予想図が発表されて、ポップな1階、見通しの利く2階、勉強できそうな3階、そして何より正面の大きなテントが目を引きました。去年の9月から仮店舗での営業となってましたけども、先週木曜日にその仮店舗も閉じて今完全閉館。今本店の方に本の大引っ越し作戦観光中です。引っ越しはまだまだ1週間ぐらいかかりそうですけれども、新しい図書館は21日火曜日必ずオープンします。
ギカダイ、
君は電気自動車を知っているか。電気を充電して走る、排気ガスを出さずに走るエコな車か。ギカダイで研究している電気自動車は充電なんかしなくても永遠に走るぞ。そもそもバッテリーなんて積んでないぞ。次週3月18日の天白の城は子供未来館ここにこで収録。電化道路電気自動車の先生、大平隆先生に聞きますよ。
楽しみに。